岡山県がお送りする県民の皆さんへの時間です。今朝は令和6年岡山県広報コンクールの入賞作品決定というテーマで、岡山県広聴広報課の岩瀬由紀さんにお話しいただきます。岩瀬さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速ですが、岡山県広報コンクールとはどのようなコンクールなんでしょうか？
はい、このコンクールは県内の市町村が作成した広報誌や広報誌に掲載の写真、そして映像作品を審査する県のコンクールです。
はい、
毎年この時期に市町村から応募があった令和6年に制作された作品を審査し、入賞作品を決定しています。
はい、広報誌と写真、そして映像の3つの部門に分かれているということなんですよね。どのように審査されるのでしょうか？
はい、グラフィックデザイナーや新聞社、テレビ局の報道のプロの方などの審査委員が、行政情報が分かりやすく届けられているか、読みたくなるデザインになっているかなどといった観点から審査を行っています。
はい、
審査の過程でいただいたアドバイスは各自治体にお伝えして、より良い広報活動に役立てています。
そうなんですね。では今回特選を受賞した作品について教えてください。
はい、まず広報誌の部門で受賞したのは美作市の広報美作7月号です。
はい、
特集ページが映画風の奏での君へに関わった人のインタビューが中心となっていて、市民の興味を引く内容、大胆なレイアウトが高く評価されました。
手元に今その広報誌があるのですが、特集内容がとても分かりやすいですね。
はい、
この県内の市町村の広報誌は岡山 e-books という電子書籍ポータルサイトで見ることができるということですので、お聞きの皆さんもぜひチェックしてみてください。では次に写真の部について教えてください。
はい、この部門は1枚の写真を審査対象にした1枚写真の部と、複数の写真を組み合わせた組写真の部に分かれています。
はい、
1枚写真の部では真庭市の子どもが森の中に走っていく様子で、昨年の秋に県北で開催の森の芸術祭晴れの国岡山が始まるワクワク感を表現した広報真庭9月号の表紙が受賞しました。また組写真の部では県指定重要文化財である境神社の獅子舞の様子を写した広報岬11月号の表紙が受賞しました。
はい、どちらも表紙を飾っていて、こう躍動感のある写真ですね。では最後に映像部門について教えてください。
はい、映像部門は奈義町の息の声が受賞しました。
はい、
アーティスティックな映像に町に暮らす人たちの声を乗せ、町のイメージを静かながらも時としてダイナミックに伝える画期的な映像作品となっている点が評価されました。
はい、今日ご紹介いただいた特選を受賞した作品は、公益社団法人日本広報協会主催の全国広報コンクールへ出品されるということです。全国でも良い結果を期待したいですね。
そうですね、素敵な広報誌や写真、映像作品ができるのも住民の皆さんのご協力のおかげです。受賞された自治体の皆さん、そして住民の皆さん、おめでとうございます。この広報コンクールをきっかけに、お住まいの自治体の広報誌により興味を持っていただけると嬉しいです。
はい、今朝は令和6年岡山県広報コンクールの入賞作品決定というテーマで、岡山県広聴広報課の岩瀬由紀さんにお話しいただきました。岩瀬さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて岡山県立美術館から、来月23日まで開催中の特別展、柚木沙弥郎永遠の今についてのお知らせです。柚木沙弥郎は惜しまれつつも昨年101歳の生涯を閉じた東京都出身の染色家で型染めの第一人者です。柚木沙弥郎は太平洋戦争の後、柚木家にゆかりのある倉敷市玉島に疎開していた時に働いていた大原美術館で、柳宗悦らによる民芸運動に出会い、芹沢圭介の下で染色家として歩み始めました。1990年代以降は染色のみならず、版画やコラージュ、絵本、立体など創作は多分野に広がり、自由でユーモラスな形態と 美しい色彩が心地よく調和した作品は、生命力にあふれ、見る人を引きつけてやみません。この展覧会では、初めての作品から最晩年の仕事まで、創作活動の全貌を紹介します。詳しくは、岡山県立美術館のホームページをご覧ください。岡山県がお送りした県民の皆さんへ、中村恵美がお伝えしました。